こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。はい、こんにちは。皆さん元気ですか？私は元気です、はい今日は何日だろう8月の19日水曜日です。もう水曜日？早いね。もう水曜日か。はい。で、まあ特に何も特別なことはないんですが、はい、皆さんはどうですか？なんか楽しいことありました？私はいつも通りに生きています。はい、はい、で、まあ、今日はちょっとまあ簡単に私のまあ自己紹介じゃないですけど、私が日本語の先生になってから今フリーランスになるまでの話を少ししたいと思います。はい。で、私は日本語の先生になったのが2019年かなの1月からもスタートしたので、まあ今から1年半前ぐらいですね。はい。で、日本語の先生になるには資格、ライセンス、免許ですね。免許とか資格、ライセンスが必要なんですね。はい。その勉強を始めたのが、まあ、2018年、17年ぐらいですね。今から3年前ぐらいですね。うん。で、まあ、日本語の先生は、まあ、誰でもなれるんですけど、まあ、それはね、日本語話せたら誰でも教えることはできるんですけど、まあ、一応なんだろう、ちゃんとしたというか、なんだろう、クオリファイドティーチャー、ちゃんとした、なんだろう、免許がある、ライセンスのある先生になるには、まあなんだろう、日本語の先生のための学校みたいなところに、学校に行ったり、テスト、 JLPT みたいなあのテストがあって、それに合格しないと、まあ、なれないんですね。はい。で、日本語学校で働いてる先生とかはみんなこのライセンスを取ってます。はい。で、まあこの一つでも取ればいいんですけど、例えば大学であの日本語の教える、日本語の教育、日本語教育、ジャパニーズエデュケーションですね、について勉強してる人もなれます。それか、その日本語の先生のための学校に行く人、学校に行った人か、その JLPT みたいなその試験に合格した人、この3つの中で1つだけで大丈夫です。取ったら日本語の先生になれます。はい。で、私は一応2個ね、その大学では日本語を勉強してないので、日本語の先生のための学校に行って、JLPT みたいな試験に合格して、うん、なりました、日本語の先生に。はい。それが2019年ですね。それまでは普通に会社員でしたね。普通にIT の会社で働いてました。もう全然違う場所でしたね、本当に。うん、日本語学校になってからは、もうなんだろう、私が働いてたその IT の会社とかは、もうもちろん、まあ、IT の会社ですから、テクノロジーがね、まあなんだろう、進んでるんですよ。そう。だから連絡もすごいスムーズにできるし、なんかもう一日一日が早い、一日一日がこう、なんだろう、 なんて言うんだろう、今の時代っていう感じですね、新しい時代っていう感じだったんですけど、まあ、日本語の学校に働き始めてから、そのね、なんて言うんだろう、その本当にファックスを使ったり、そう、なんか電話とか、ちょっとそういう文化をびっくりしたんですけど、ちょっとね、まあちょっと古い文化かなってちょっと思ったんですけど、まあと思って、まあ、日本語学校で働いてました。まあ、でもちろん全部の学校がまあそういうとこじゃないんですけど、私が働いた学校は、なんだろう、もう学校っていう感じで、結構本当に、まだね、そんなデジタルじゃない世界にだったので、それになんか慣れるのが結構大変だったかなと今思えば。まあ、で、私は日本語学校には1年と半年ぐらいですかね、今年の6月まで働いてました。めっちゃ最近、6月も1年半ですね。なので、そうで、まあ N5 レベルから、まあ、N1、N2 レベルまで教えていましたね。で、まあ、学生の人はほとんどがもうアジア系でしたね。アジア系、ベトナムの方とかネパールの方とかスリランカの方とかかな、多かったですね。働きに来てる人たちなので、まあ私より若い人もいたし、全然私より上の人もいて、まあ、結構このね、年齢っていうのが結構大変だったりしましたね。私は若いので、若い女の先生だったので、その私より全然上のね、男の学生とかね、に教えるっていうのはちょっといろいろありましたね、問題がね。っていうのも、なんかこのアジアの働きに来てる学生の人たちって、まあこういうのもあれなんですけど、やっぱりまだちょっと文化が、日本の文化をまだあまり分かってないで来てる人もいるし、その国と日本の文化のその違いがすごく大きかったりするんですよ。例えば電車に乗ったことがないとか、そのなんだろう、コンビニみたいなところに行ったことがないとか、なんか映画とかそういう、なんかテレビとかあまり見たことがないっていう人もいて、そうなんですよ。で、なんかそういう、こんなに人が多いところを歩いたことがないとか、タクシーに乗ったことがないとか、いろいろあって、なんかそういうのを教える、そっから教えるんですね。もう生活について教えるんですよ、日本の生活から、日本語だけじゃなくて。そうで、もうアルバイトは1週間で28時間しかやっちゃいけないんですけど、まあ、ちょっとお金が欲しいから、まあ、28時間以上働いてしまってる人とかもいて、もうそうするとね、ビザがなくなるんですよ。そうで、帰れってなるんですけど、その帰る人が多ければ多いほど、日本語学校の、なんだろう、レベルも落ちるんですね、下がるんですよ。そうだから、まあ、オーバーワーク、アルバイトのオーバーワークした人が多ければ多いほど、日本語学校もダメになるんですよ。そう、入管が、この学校はダメな学校っていうふうに言うんですよ。入管っていうのは、ね、まあ、知ってる人いると思うんですけど、イミグレーションですね。そう、のところ。だから先生たちも一生懸命で、絶対悪いことしないでって言ったり、ちょっと悪いことしたらもうやめてって、すごい、なんだろう、毎日がもう戦いでしたね。悪いことしたらダメだよって。で、まあ彼らもね、悪いことしたくてするわけじゃないので、お金がないとか、まあいろんな理由があってね。まあやる人がいるので、まあ、これちょっと本当に問題が深いんですけど、そう、なんかそういうのも言わなきゃいけなくて、結構大変でしたね。そう、自分よりすごい年の上の人に、なんだろう、をこう呼んで、 一体マンツーマンでなんでこういうことしたのとか、ちょっと働きすぎはダメだよみたいなことを言うのはちょっと気持ちが良くなかったですね、あんまり。まあ、でも結構やっぱいい人はいい人だし、その一生懸命勉強頑張ってる人、もう本当に1年とかで N2 まで行く人もいたし、そう頑張る人は本当に頑張ってて、まあなんだろう、先生たちも一緒に頑張ってる、戦ってるっていう感じでしたね。いい学校に行けるように、いい会社に入れるように、みんながね。まあお金と時間と日本語の戦いでしたね、みんなは。で、まあ私がどうしてこれでフリーランスになったかというと、まあ一番の理由はコロナですね。コロナ。で、まあ私がもともと日本語の先生になった理由は、まあいろんな国の人と話して、まあ友達じゃないですけど仲良くなりたいっていうのと、まあ日本人にもっとね、この海外の人のことを知ってほしいっていう気持ちがあって、もちろん海外からこう日本に来る人に日本を知ってほしいとか、その日本語って難しいから生活しにくいじゃないですか。もう皆さんがよく知ってると思うんですけど、日本のディープカルチャーとかってやっぱ難しいんですよ。そう、だから日本語の先生になって日本語を教えて、みんながね、より生活しやすいようになってほしいなっていうのもあるし、その日本人でやっぱりまだなんだろう、ステレオタイプを持ってる人もいると思うんですよ。なんとか、例えばアメリカ人だから嫌だとか、そのヨーロッパの人はなんとかだとかね、そう、中国とか韓国とかね、あるじゃないですか、そういうの。そう、まあ、そういうのをね、まあ、なくしていけたらいいなっていう気持ちもあって、めっちゃ真面目な話 そうっていうのもあって、まあ、日本語の先生になったんですけど、そう、まあ、コロナで日本語学校にあんまり外国人の人が来れなくなってしまったっていうのと、まあ、結構日本語学校って、まあ、そういう生活を教えるっていうこととか残業とかもすごかったんですよ。私やっぱり入ってくる国の人が、その私が行った学校は8割ネパールの人だったんですね。そう、8割ネパール、1割ベトナム、1割違う国みたいな感じだったんですよ。で、なんかちょっと私が日本語の先生になりたかった理由と違うというか、もう少しいろんな国の人と、なんだろう、話したいし、あとやっぱ日本語学校はやっぱり私はサラリーマンだったので、もっとなんだろう、自由にいろんなことしたい。そのポッドキャストをしたりとか、SNS したりとか、もっとアクティブにいろんなことをしたいと思って、まあ、コロナだし、日本語学校ちょっとどうなるかわからないから、まあじゃあ自分でやろうって思って。まあ、結構レッスンしててもいろんなその教えてた人に、なんかこうもっと教えてほしいって言われることが多かったので、じゃあちょっと自分でチャレンジして自分で教えてみようと思って、まあ、フリーランスになりました。6月ですね、それが。今年の。だからまだ2ヶ月とかか。そっか、まだまだですね、2ヶ月目ですね。でも最初はね、本当にね、フリーランスになったけど、もう誰もいなかったので、そのクライアントの人が、教えるその人がね。なので、もうなんかいろんなね、そのポッドキャストとか SNS を始めて、まずはそのお客さんを増やすことから、まあ、スタートして。なので私は本当は SNS とかポッドキャストをこんなにたくさんやるつもりはなかったんですよ。本当にびっくりするぐらい、もうこんなにポッドキャストを聞いてくれる人がいるなんて思ってなかったから、びっくりだし、すごく嬉しいですね。本当に今はもうフリーランスになってマジで良かったっ って思いますね。で、まだまだね、正直、給料とかね、自分でやらなきゃいけないので、正直大変だし、日本語学校で働いてた時の方がもちろん給料もね上だったんですけど、ストレスとか楽しさとか、は全然違いますね。自由さとかね、全然違うので、私は今の生活がすごく好きですね。もちろん日本語学校もね楽しかったんですけど、そのアジアの子たちと毎日勉強して、一日何時間もでいろんな話して、その子たちに会えたのもすごく嬉しかったんですけど、今もねまた新しい、毎日毎日そのポッドキャストを聞いてくれる人で、新しくいろんな人となんかメッセージしたり、そのコメントくれたり、レッスンしたりするのが本当に楽しくて、みんなありがとうって感じ。ありがとうございます、本当に皆様。で、これからもね、もうちょっといろいろなことをできたらなって思うんですけど、考え中です。こんな感じで私はフリーランスになって、日本語教師をやっております。で、もしね、日本語教師になりたいっていう人とかいたら、もっと教えてくださいっていうリクエストとか全然 OK なので、もし気になることがあれば、リクエストいただければと思います。じゃあ今日はこんな感じで。今日は、ちょっとね、私の日本語先生の話 をしました。今日の、話したスクリプトをまたウェブサイトに載せますので、もしよかったらチェックしてみてください。あとは、このポッドキャストのリクエスト、テーマのリクエストお待ちしております。次は何の話かな。なんか作りますね。お楽しみに。で、Twitter、Instagram、YouTube ありますので、もしよかったらチェックしてみてください。で、Buy Me a Coffee のね、もしよかったらサポートをお願いします。で、ちょっとね、実は Buy Me a Coffee をやめて、パトレオンっていう新しいサービスに変えようかなと思ってます。パトレオン知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、毎月なんかサポートしていただいて、そのサポートしていただいた方にも、私からプレゼントができるようなサービスなので、こっちの方がいいかなと思って、今いろいろセッティングをしています。ちょっとね、パトレオンね、まず全部英語なんですよ。しんどみたいな。しんど。頑張ります。で、そこではちょっと、サポートしていただいた方だけになっちゃうんですけど、プレゼントとか、その勉強のプレゼントとか、オリジナルポッドキャストとか、ちょっと YouTube とかね、オリジナルの YouTube 動画とか、プレゼントできたらなぁと思います。お楽しみに。 もしよろしければ。こんな感じですね。そうだ、あと、プライベートレッスンいつでもお待ちしております。じゃあこんな感じで、今日はまた次回、さようなら。